許されるすべてのことを丁寧に具体的に感謝しなさい。たとえ間違っていてもすぐに感謝を捧げなさい。あなたが神を認めてすべてを感謝していくときに、神ご自身がそのことのすべてを益にされるのを非常に具体的に見ていくであろう。その積み重ねは霊の壁を突き破る大いなる神の栄光の現れとなると主は仰られます。
どうしても超えることのできなかったところをこの主の恵みが超えさせていくと主は言われます。私に期待しなさいと主は言われます。
信じて感謝を捧げなさい。死んだラダは見終わったように、あなた方に不可能なことは何もありません。神がそれをなさるからです。私はこの国を顧み、この地を顧み、すでにリバイバルを始めました。あなた方が信じて感謝し進むならば救いが起こってくる。あなたの周りに、またあなたの周りの人々、かたくなな人々、不可能と思う人々が次々に救われて導かれてくると主は教えます。愛する子よ、信じて告白しなさい。宣言しなさい。私の言葉を解き放ちなさい。見える状況やまた人々の言葉に翻弄されてはいけません。私の言葉が真実であり、私は全てを益にすると主は仰られます。 God is working from my groupGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, he did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, he did it. Hallelujah!愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。上の言葉を感謝します。お伝えられた一人一人をありがとうございます。インターネットで共に愛されている一人一人を感謝します。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様、御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、神の言葉によって私を生かしてください。語る者の雲が減り下りますよ。語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの知恵、知識、礼を例えを持って聖霊が五十に語って、一人一人慰めて励ましを与え、信仰を与えて、驚くべき神の勝利と栄光を奇跡に預からせてください。主に期待します。信じます。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、三日目に言われた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、さて聖書の方に入っていきたいと思いますが、38節から読んでいきましたけども、一応11章全体を見ていきたいと思いますが、まず1節から見ていきましょう。ここはマルタとマリアとラザロ、ラザロの復活ですけど、この3人兄弟がいて、ラザロは末っ子だったわけですね。1節から、さてある人が、これラザロのことですね、病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。ベタニアに住んでいました。でこのマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのであると。ここはさらっといきます。そこで姉妹たちは、マルタとマリアはイエス様のところに使いを送って行ったんですね。自分たちで来なかったのは、ラダロが単なる病気じゃなくてもう死にかけていた。ラダロを見てないといけないので代わりの使いを送ったわけですね。そして、言ったわけですね、主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。ラダロは主に愛されてました。でマルタもマリアもラダロ自身も主に愛されてるってことを実感してたんです。でマルタとマリアは、あなたの愛してる人は病気ですよって言って使い起こしたんですね。で愛してる人だから神様必ずよくしてくださるし、マルタとマリアはまっすぐに飛んできて治してくるに決まってる。ラダロは必ず冷めて治されると信じていたわけですよね。で必ずよくて愛されてるからですね。で皆さんも主に愛されてるようですね。ヨハネは自分主に愛された弟子と言いますけども、私たちも主に愛されてるものですよ ね。そうですよね。でそれと同時に皆さん、あのイエス様を信じてるあの人も、この人も主に愛されているですし、まだ信じてないあの人も主に愛されている人ですよね。そうですよね。本当に信じてますか。愛されている人なら神様がよくしてくださるに決まってるじゃないですか。今起こっている問題も困難も、それを通して神様が全部益にされるに決まってるじゃないですか。だって神様はその人を愛してるんだ。 必ずされるんですよ。自分は主に愛されている。それにあの人も主に愛されている。だから神様ありがとうございます。この愛している人はあなたはほっとかないですよね。必ず答えてくださいますよね。求めていいんですよ。求めていいけど、もうダメだってじゃなくて、いや神様必ず答えてくださるから、直してくださいに決まってるんですよね。だから直してください。できれば早くしてくださいってこうね。そういうことです、結局。わかりますかね。直されることは決まってるけど、答えられることは決まってるけど。どうしてかって愛されているのに愛している人だからですよね。私は小さい頃、父とね、買い物行くとね、今はまあ別に取ったことないけど、大阪のですね、区役所に行ったんで、区役所にね、区役所の前にね、私が小さい頃ですよね、その頃で流行ったパン屋さんね、そこでパンをこうやって取ってね、食べるパン屋さんがあったんです。今では別に取ったことないけど、当時はなんか、最先端で、お父さんと行くと必ずそういう、なんか、そういうものを食べさせてもらえる。それからお父さんと行くと必ず良いものを食べれる。母と行くときつねうどんなんです。母はしょっちゅう行くからいつもきつねうどんを食べる。でもお父さんと行くともう安いものを頼んだら父に失礼なんです。少々高いものを頼む、何頼むと父は必ず買ってくるに決まって、買ってくれるとか食べさせるに決まってる。孫と安くても高くてもいい。本当に欲しいものを食べろ。孫と安くても高くてもいい。本当に欲しいものを買えっていうのが癖だったんですね。そうなんですよ。愛してるから。母も愛してるんですけど、母はしょっちゅうだから何を言いたいかというと、疑ってなかった。必ずかと言ってね、愛されてるから、あなたは主に愛されてるから必ず主がよくしてくださるし、あの人もこの人も主が愛してるからよくしてくださるに決まってるんですよ。今最悪でも、いや分かってくると、最悪であればあるほどこの後に何が待ってるか楽しみになってきます。でこの時ね、あなたの愛してるものが病気で死にそうです、病気ですよって、死にそうって言うけど病気ですって言ってくれた時、すぐ来てくれと思って、ところがイエス様はこう言ったんですよ。4節、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光をくれるためです。ちょっと待ってくれって、死んでいないんですよ皆さんね、ラザロが生き返ったこと知ってるから、別に普通にスーッと読んでるけど、いいですか、これ自分に当てはめてください。自分の大切な人がちょっと危険な状況で神様のところに持って行ってきて、神様助けてくださいって言ったと。神様は言うわけですね、イエス様はね、いや死で終わるもんじゃないって言って、いや死んでない、まだ死んでない死で終わるためのものではないってことは、死ぬってことは前提でしょ。とんでもないこと言ったんですよね。いやそれによって神の欲を表せる、それ我々はこの後生き返ったことを知ってるから平気で読んだけど、考えたらちょっと理解できないですよね。しかもそう言った後にイエスはマルタと姉妹とラザロと愛していると面白いですね。マルタもマリアもラザロも愛してたってわざわざ書いてるんですよ。愛してたからこそ死で終わるものではなく栄光を表すためだって。何かわからない。しかもその後に、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、その間に2日とどまった、すぐ飛んでいかないんですよ。おかしいじゃないですか。すぐ飛んでいって治してくださるのは神様でしょ。取るものをとりあえず飛んでいくのが神様だと思いませんか。他の箇所ではそうでしょ。なのにわざわざラザロもマルタもマリアもラザロも愛されていた、それゆえ伴ったってわけわかんない。あれまた後のこと知ってるからわかるけど、これ普通に考えてわけわかんないんですよ。しかも死で終わるものではないって書いてある。で大事なことなんです。神様は時々私たちには理解できないことを言います。神様のことは全部わかんないと思わないで。わかりませんよ。なんでこれが許されてるのか、なんでいつまで続くのか、あの人はもう治ったのに、この人はもう解決したのに、あっちはうまくいったのに、なんで私だけこんな目に遭うのか、私の大切な人はこっちは治ってよかった、ハレルヤ、こっちは解決してよかった、なんでここだけはこんなに長い間いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも苦しなきゃいけないか、わかりません。でも一つ確かなことがある。神様は必ず解決する。しかも長ければ長いほどその勝利は驚くほど大きくなる。全部分かろうとしないこと、分かりません。神の方がはるかに高いんです。神の方がはるかに大きいんです。分かりっこないでしょう。いつも話しますけどね、カイラス行った時にね、感動したのはね、空を見た星ね、夜ね、もう満天星なんです。本当に山本牧師の、ね、天に帰ったお父さんが満天の星か空で行った星だった時、満天星なんですけど、私大阪で生まれ育ったからね、天の川っていうのをね、図鑑でしか知らなかったね。天の川なんてのは本当はなんか相当の世界かなと思ってるぐらいだったんだけど、天の川なんです。真っ白け だけどベタッとしないんです。立体感があってもうチカチカチカチカってかもう考えもうかわいになってるか書いてて、それ以外にも星があふれてるんですよ。でああいう空を見てアブラハムはあなたの人がこのようになるって子供がいない時に言われたんですね。それを信じたんですよね。だから信仰の父なんですよ。すごいですよね。すごい、そういう神様を信じてるんですよね皆さん。すごいですよね。その神様が愛してくださってるんだから、理解できなくったって必ず最高祭典があるんです。この時分からなかったと思います。実際2日とどまって、そして来られるんですね。来た時には、まあ、土地は飛ばしますね。さあ行こうって言ったらね、眠ってると思ったから、いや死んだんだってはっきりね、14節見たらラザロは死んだのですはっきり言って、そして行くんですね。で17節飛びますね。着きました。それでイエスはおいでになってみると、2日待ってから行ったから、もうラザロは墓の中にいられて4日経っていた。4日経っていて、よかったっていうのは日本語だけです。墓の中に入って4日ですよ。日本だったらもう今火葬してますけど、火葬は当時なかったからね、墓の中に入られて4日経ってるんですよ。これはね、マルタもマリアもショックですね。もう涙も枯れてたかもしれないね、4日経ってね。そしてそこに来たんです。で、ね、ベタニアはエルサレム近く3キロメートルほど離れたところだった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことにて慰めて、みんな来てたんで、ね、慰めにね。でマルタはイエス様が来たってことで、こう迎えに行った。まあ、マリアは家で座ってたんですけども、でマルタはイエス様に向かって何て言ったか、21節、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神を求めになることは何でも神はあなたのお与えになります。素晴らしい信仰だと思いませんか。イエス様さえいれば治ったって、主が言われれば絶対答えられるって、素晴らしい信仰じゃないですか。でもね、生き返るとは思ってなかったんです。これでも信仰ってかわいそうですよ。こんなこと誰が発想しますか。マリアは素晴らしい、マルタは素晴らしい思ってたんですよ。だってイエス様さえいてくれれば、これ文句ってよりもね、なんか痛みでしょうね。いてくださいすれば間違いなく治った、間違いなく治ってた、まあ、あなたさえいれば絶対治ってた、はあ、なかったからって、ね、文句というよりもなんかもう痛みですねこれ ね。あなたが言えば何でも答えられるんだからってこう信じてるんです。素晴らしい信仰ですよね。でイエス様はね、言うわけですよね。あなたの兄弟は蘇りますって言ったらね、マルタは、いや、お前の日の蘇りの時前に彼が蘇ることを知ってます。まあ、それはそうですよね。最後に蘇ること分かってますよってわけですね。で、やり取りがあるわけですよ。で、ここに関しては、イエス様は、ラダルは今一回あることを言ったんですけど、まあ、この時それは理解できなかった。できなくても責めれない。それは考えれないと思います。ということは、あなたの人生にも、あなたが発想もしないことを神は用意しておられることがあるんです。もうおしまいだと思っていることありませんか。もうダメだと思っていることありませんか。もうこれで終わりと思っていることありませんか。終わりですか。ええ、私たちでは無理です。でも主が用意していることはそれを超えてしまうんですよね。日本の国を考えてみると、リバイバルを信じている教会いっぱいあって、いろいろ叫んできて一時盛り上がってたんですけども、今は諦めムードですね。8000から6000に減りました。まあ、インターネットの関係でしょう。ね、長崎来て、36年。人間的にますよ。今私はリバイバルを信じきってますからね。今からの人間的にね。無理ですよ。この国やこの町の人が救われるか無理ですよ。まあ、かたくななの。偶像礼拝してるの。みんないい人なの。勤勉なの、日本人って。努力家なの。信仰とは相反するのうまくいかないの。努力が。うまく回れば信仰にものすごい生きるんだけど、そういうふうにいけないの。天皇陛下のためには死ねたのに、神のためにはなかなか死なない、殉教者まで生まれたのにうまくいかないの。でいろんな方法論が言われてきた、いろんな方法論が、いろんな方法論が。日本人は金メダル一生懸命やったの。どれ一つうまくいかなかったの。でもね、これから始まります。神は約束してるから。理由はただそれだけ。神が約束して言ってるから必ずこの国が爆発します。あの堅くなな人も、絶対救われそうにない人も、あの人が救われたら逆立ちして地球を回ってあげると言いたくなるような人も救われちゃいます。どうしてかって。主が約束してるからなんですよ。 なだらこ行かれるの誰も考えなかったんですよ。それは当時シングルってかわいそうだ、ありえなかったから。でその後マリアが来るんですよ。マルタを見に行って、でマリアも来て同じこと言うんですよ。マリア、30節、ね、イエス様が村に入らないでマルタが出迎えてほしいたらマリアが来ます、ね、マルタを呼びに行ってマリアが来ます。マリアと共に家に行って、まあ、彼女の亡くなユダヤ人でも一緒に来ます。マリアは墓に来るんだと思って、そして33節で言います。マリアはイエスのところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏して、足元にひれ伏していったんですね。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。さっきも言ったけど文句っていうんじゃなくて心の痛みの叫びですね。あなたさえいたら助かったのにっていう、もう心の叫びですよね。でそこでイエス様は彼女が泣いている、彼女と一緒に来たユダヤ人たちもみんな泣いているのをご覧になって霊の憤りを覚えて心を動揺したと書いてあるんですね。皆さん、イエス様って人となってくださったんです。神ですよ。同時に神だけど人となってくださって、私と同じように感情を持ってくださったんです。心が激しく動いたんです。その涙を見ていろんな人を見たとき心が激しく動いて思わずも手を伸ばし癒されたり立ち止まって声をかけたりしてるでしょ。先週は生まれつきの文字話をしましたよね。そうですね。イエス様の心を動かす祈りをしてください。イエス様の心を激しく動かすように願ってほしいと思うんですよね。祈りって神様との、ね、生きた交わりなんですよ。一方通行でもないし、向こうからの一方通行、こっちからの一方通行で生きた交わりなんですよ。イエス様は人となってくださった方から心を持ってらっしゃって、動かすことが動くんで、心が、ね、この時ね、それを見て思わず心が動揺して書いてあるね。そして言われた、彼はどこにいたって聞いたら、主よ来てくださいって言って、でイエス様は涙を流されたって。これ日本語はちょっと長いけど、これ最も短い聖句と言われてる。ジーザス・ティアーズだったっけ、英語だと。ね、どっちだったクライだっけ、どっちだったティアーズだったっけ、なんかとにかく短いんです。で、言語でも短いんです。最も短い、イエス様の涙を流された。泣いてくださったんですよね。本当に愛してたんですよね。じゃあすぐ直しに来なかったのはどうしたかというと、父なる神の御心しか行えなくて、ラダロの場合は生き返ることに計画があったんです。イエス様だってほっときたくなかった。そしてね、ついには墓に来るんですね。今日のところです。人々は言うわけですよね。盲人の目を開けたのにできなかったのかって、ますます憤りを覚えてお墓に来ました。当時の墓は、まあ、いつもようにこう洞穴 でその入り口に大きな石が立てかけてあるから、ね、その石をのけないと中は見れない。まあ必要でしょう。中にね、仮装じゃなくて遺体が入ってますから、やっぱりね、石がないと良くないですね。でイエス様39節言われるんですね。今日のポイントに言います。イエス様言われました。その石を取り除けなさいって言ったんですね。そしてマルタが思わず言った。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますからって。やっぱり4日だったら臭いでしょうね。愛する人の腐ってるのって見たくないじゃないですか。愛する人の遺体が臭くなって腐ってきてて匂いがプーンとするって嫌でしょ。そんなの嫌ですよね。だから思わずも、いやちょっと もう死んで4日経ってるからもう臭くなってますから、ちょっとそれはってこう言ったんですよね。イエス様、気持ちは分かるけど、もう4日経ってるから臭い、一層もうちょっと経てばいいけど今ちょっとダメだってこう言ったわけですね。まあある意味で当然の答えです。そしたらイエス様何て言ったかというと、言われたんですね。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではないませんかって。でこの神の栄光を見るっていうのは生き返るってことなんですけど、我々は知ってるから分かってるけど、誰もそんなこと考えない。マルタもマリアもその人たちも誰一人まさかラダロ一回とかなんて考えもできない、発想もできない、そんなのは。そうですよね。だから信じるなら神の子を見るよって言われたって、その神の子って何かわからない。先週説教したこと覚えてますか。シュラムの池に行って、先週だよね、あれ、シュラムの池に行って、あの泥を洗いなさいって言われた。洗ったら見えろって一言も言ってない。でも言ったんです。どうしたか、この方のおっしゃることだったらきっと何が起こる、きっと何が起こる、もしかしたら見るかもしれないと彼は生まれて初めて期待したんです。きっと何が起こるって希望を持ったんです。でこの時神の栄光を見るって言われた時に、まさか一回ってことは思ってないけど、マルタもマリアもイエス様愛を知ってたし、奇跡をいろんな見てきたから分かんないけど何か栄光があられるんだろうって、もしかしたら普通なら臭くなってるのに綺麗なままなのかしらってね、それ程度ですよね、人間変えられることって。ここでね、 信じるって何か分かりますか。第一礼拝では質問したんですけどもしあなたが信じるなら神が、信じるってどういうこと、具体的には信じるって。日本人はこうやって答えない。皆さん日本人を天国人になりましょう信じるってどういうことでしょう。国語の試験してるわけじゃないけど信じるってことは従うことなんですけど、この場合だと石を取り除けなさいって、その石を取り除けることなんです。取り除けたら臭くて匂いがするはずですよ。でもそれでも神が栄光を見るって言われたから、それが何か分からなかったけど、とにかく主のおっしゃる通り石を取り除けることなんですよ。神の言葉を信じて石を取り除けたんです、言われた通り。そしたらね、イエス様は言われたんです。父は私の願いを聞いてくださったことを感謝します。思わずも神様感謝したんですね。この段階でまだ生き返ってないんです。この段階でまだ生き返ってないんです。もう言いますよ、この時まだ生き返ってないんです。でも言ったんです、神様ありがとうございます、私の願いを聞いてくださって、もう生き返ったって前提なんです。で、もうあなたはいつでも私の願いを聞いてくることを知ってた、だけど他の人たちみんなに明らかにするために言います、ありがとうございましたって言って、神様にまず感謝をしてから大声で言ったんですね。ラダロよ、出てきなさいって。日本語です、これ。英語だと、ラダロス、カムヒアって言ったんです。ここに来いって。私のところに来いって。ラダロ、私のところに来いって。死んだ人に向かって言ったんです。起きて立ち上がって、ここに来いって。この日本には山ほど死んだ人がいるんです。生きた屍が。お金持って幸せそうに見えても地獄なんですよ。家族が仲良くて楽しくて、もう全然神様がいらないわって言ったって、やがて死ぬんですよ。滅びるんですよ。表面はしやすそうに見えていても、実は心がキリキリ傷んでる人は山ほどいるんですよ。日本人は言わない。特に男性は、まあ、今の若い人はだいぶ変わったけど、少なくとも昔は言わない。でもね、ラダロに向かって言われた主は、ラダロを出てこいって死んでしまって、そしたらその言葉通り生き返っちゃった。霊が戻ったんでしょうね。で、立ち上がったんです。で、イエス様言われたんです。だから巻かれたままですよね。で、言ったんですよ。ほどいてやって帰らせなさい。腐ってなんかいない。むしろ元気だった。みんなびっくりしたでしょうね。で、面白いことはね、言う前に感謝してるんです。もう生き返ったことを前提に。皆さん、リバイバルのことを感謝してますか？求めないでください。もう長崎でリバイバルは始まったんです。秋元としてあんまり愛に言わないんだけどね、白馬でまであそこはっきり言ったんですね。あそこまではっきりリバイバルも始まってるんです。あなたの愛する人は救われます。ラダロは死んだんです。ほっとかれたんです、悪く言えば。でもそれは生き返らせるためでした。日本は今まで救いが大きく起こらなかったんです。殉教者の数は世界でトップなんです。どこの国も負けてません。ただ一つだけ悪いところがある。日本は海外行って死んでません。ほとんど。ほんのわずかです。日本はカトリックの時はヨーロッパからたくさん来ました。プロテスタントってアメリカからたくさん来ました。最近はアジアから、特に韓国から。まあ、若い人は違うけど、私の上の世代は韓国人をかなり寂したのに、それでも日本にやってきました。たくさん来ました。そして多くの人が殉教してくれました。この国のために。この国で海外の宣教師たちは死にはしなかったけど、ここで人生を使い尽くしてくれました。ある意味で死ぬより厳しいことですよ、人生を使い尽くすって。愛するって据えるって意味があるんだけど、据えるってことはそこにしっかり据えるってことなんですよ。使い尽くすことなんですね。たくさんの海外の宣教人たちが来て、ここの国のためにキリストのために死んだり、ここで人生を使い尽くした。日本人は山ほど殉教者がいるんだけど、他の民族のために死んでないんです。終わりの時にね、日本は救われるって固く信じてるんです。私は知ってます。自分が日本人を救うための何も持ってないって。聖霊が働かない限り愛がありません。聖霊が働かない限り力がありません。聖霊が働いてくださらないと、雄弁に話せません。雄弁に話したって人は救われません。主が働かれない限り人は救われません。でも主が働かれると信じてるんです。そしてこの場合の時に人はいたらね、日本人ほど海外選挙に向いた人いないんです。日本人はね、 適応能力抜群なんです。言われました、猿まねだとかいろいろ妬みから、違います。適応能力抜群なんです。カップヌードル知ってますか？カップヌードル、日本のカップヌードルは世界中売れるんです。まあ、別に日清の製品じゃなくてどのメーカーでもいいけど、何を言いたいかったら、その国に合わせて作り変えるんです。チキンラーメン知ってますか？東と西では違うんですよ、作り方が微妙に。ちゃんと変えるんです。海外行ったら知ってます、日本のものはいいって。政治家たちはいろいろいますが、庶民は知ってます。適応能力抜群なんです。これほど神様下さったのは宣教師にぴったりなんですよ。宣教師は自分の民族の格好して、自分のやり方で、自分の言語で聞けなんて言ったら救われないんです。その民族に向かって、その民族の言葉を使い、その民族の文化に入り、その民族に適応して、その民族の一人となってやった時に、人々は救われてくるんです。日本人ほど宣教師に向いてる民族はないんですよ。でも今まで全く救われなかった。死んでるんです、この国は。世界中の日本で見るとどうしてかわかりますか？救われないからですよ。日本人は海外行ったら、最初パウロが言うように、日本人かってことで信じられない。そんな救われてない国から来た人たち、何ができるかと思われる。でさ、バーンと爆発、ね、パウロ牧師、いっぱい癒しとか奇跡が起こるからびっくりして、急に態度がある。アフリカなんか顕著。アフリカの人って正直ですよ、なんか全然期待しなくて、行ってバーンと肌が起こったらいきなり週間が2倍に膨れ上がる。予定ない週間まで始まったりする。本当にそうなんですね。で、何かというとね、ここから救われます。甲斐があるんですね。石を取り除けなさい。二つ言います。一つ目、不信仰の石を取り除けなさい。無理だ、できない、ダメだっていう。で、間違いなさい。あなたにも私にもできません。神のことは、あなたにも私にもできません。例えばインターネットとか AI とかね、すごくできる人いるでしょう。できます、その人は能力があるから。でも神様のために用いて生かせるかっていうと、うまくいかないんです。神が働かない限りできないんです、お互い。それは認めたらいい。だから救われないとか、だから神の働きできないと思わないください。我々にはできないんだけど、神は知ってくださるんですね。本当に自分に絶望した人は神を信じられるんです。日本のクリスチャンの弱いところはね、自分に絶望してないの。そこそこできると思ってるの。頑張れると思ってるの。頑張るの。世の中のことは頑張ってください。でも神の働きはできない。で、頑張らないもダメだと思ったらもういいやと思うんですよ。違う。本気になって神に期待するんですよ。この時なら、石を取り除けなさいって言ったら、どう考えても石を取り除けたら、臭いラドルが見えるだけ、臭い匂いがするだけ、愛するラドルの臭い匂いとか、そんなの見たくもないし、嫌だ。いや、違うんですよ、イエス様。これ、ラドル、気持ちわかるけどね、もうよく語っちゃったんですよ。ね、ちょっとまたあともうちょっと1週間ぐらい経ったら逆にもういいかもしれない。今ちょうど宇治川で一番汚い時だから、もうちょっと待ってからにしましょうよとあって、一生懸命イエス様を説得にかかるんですよ。人の知恵で変えるんですよ、賢さのゆえに。どうして信じないんですか？あなたよりはるかに高い神様を、あなたよりはるかに力のある神様を、イエス様を。単純にイエス様の言われた通りにしましょうよ。一生に取り除けなさい。マルタが 100% ラドが1回ときなんて死んだと思えない。でも彼女は一生取り除けた。まあ、彼女はっていうか、誰かに頼んで取り除けてもらった。そしたらその時、マルタもマリアもみんなもラダロ自身も生き返ってきたんです。おいしいまし、言われたんです。建てられた器を通して、この長崎でね、リバイバルが始まったって、日常を持って。リバイバルって皆さんね、5人や10人使うことじゃないんです。で、知ってます？2月1日、来年の2月1日、大川嗣道牧師が来るんです。向こうから行ってきたんです。で、もう80歳超えていると言われました。命かけてやりますって、本気だと思います。1000人、西高の中に1000人以上集めたいと思ってるんです。ノンクリスチャンも含めて。本気で言ってますから、勢いじゃなくて本気で言ってますからね。1000人なんて言ってね、多いなんて思わないでください。本気でリバイバル信じてるなら。だね、 私たちには10人集めることもできません。私認めます。でも主が働かれたら、主が言ったらできるんです。マルタやマルタちゃんは石を取り除けた言われた通り、でもラダルを生き返らしたのはイエス・キリストなんです。神が人を救われるんです。私たちは信じて従うだけなんです。あとは主がなされるんですよね。それをこれから見てほしいんですよね。もうお話はありますけどね、先週パウロ牧師と一緒に回ってね、いろんな牧師が説教してね、で宮崎行った時ね、宮崎が新しい証をしてました。全く目と違う。何かというとね、神の結果が高いってことを言いたいんですけどね、なんかね、いきなりね、本部から電話があってね、彼は今あるあのイオンモールの店長をしてるんですけどね、一番博多店と争ってトップを争う、すごい売り上げ高い店、ね、博多 駅前店とトップを争ってる店の店長なんです、ね、でそしたらいきなり電話がかかってきたの、上からね。で、あ、今度本部から店長を送るからって、は、彼店長が2人店長いないのと、えとか言ってびっくりしたの、えっ、はって言って、で、だからよろしくとか言って、はいとか言って、で彼は思ったそうです。ああそういえば僕は最近売り上げはいいんだけれどもクレームが多いし、で数字が得意じゃないそうです。だからなんか結構余計なものをお金使って、売り上げ多いけど、売り上げ多いけど利益はあんまり出てないなとかね、ああだからこう副店長になるのかと思ってね、まあでも当然だ仕方がないと思って、彼は一生懸命悔い改めてですね、神様すみませんでしたって、もうこのことも感謝しますって一生懸命やってたんですって。そしたらですね、白馬、冬の白馬キャンプに行ったらね、電話しょっちゅうかかってきたんですって。でも1階はソフトバンクはつながらないそうです。で部屋に戻ったら電話いっぱい入ってこと分かったんですって。で、その前にごめんなさい、上の人に聞いたんですって。私は店長が来るってこと分かりました。で私はどうすればいいんでしょうかって言ったらね、分からない、連絡するから待っててって言われたんですってこれで悔い改めて一生懸命感謝してたら電話かかってきたんで、見たらそれが部長だった、上のね。慌てて電話しましたらね、部長がね、電話で言ったんですよ。この心配したことが分かったからって言ってね、あ、どうなるんでしょうかって言ったらね、副店長でしょうかって言ってね、副店長になってもいいと思ったら、当然だと思った、副店長でしょうかって言われた。いや、エリアマネージャー、もうその店だけじゃなくて、宮台県全部見てくれって、だからそういうことになったからって、はエリアマネージャー、日曜日休むエリアマネージャー、ファーストフードの日曜日休むエリアマネージャー、はって言って、ありがとうございますって切ったけど、わけわかんないんですって。それで今度個人的に部長になった時に聞いたんですって。どうして私がエリアマネージャーになったんですかって言ったら、部長言ったの、わからん、なんだかわからん、社長がそう言うんだって、もう社長がお前しかいないって言うからもうそうなった、それだけのことだ覚えてますか、社長さんは香港でレッドカーペット乗った時に喜びのあまり収穫をしてくれていく前にこう言ったんです、これは南君じゃない、彼の信じてる神だって言ったんですね。社長は知ってるんです、彼には神がついてるって。エリアマネージャーになっちゃいました。すごいですね。で本人はね、もう 副店長になる、副店長ならまだいいけど、もしかしたらどっか飛ばされるかも、それでも仕方がないと思ってたんで。でも彼は神の言葉に従って悔い改めて感謝したんです。彼のいいところはね、きちんと悔い改めるんですよ。神に文句言わないで、いや確かに数字がちょっといい加減だったし、あれだったって神様の前に、そして感謝したの、徹底してに。いやね、これからね、あなたの人生にね、祝福が現れるんです。いろいろ想像してください、絶対それ超えるからあなたの愛する人、特に苦しんできた人のことをね、いろいろ想像してください、それを必ず超えるから、必ず超えるから。だって週末のリバイバルが来るんですよ。もちろん迫害はあります、殉教も来るでしょう。でも迫害殉教はイエス様愛してる人にとって喜びでしょ、永遠で冠もらえるんだから、ね、だってどうせ死ぬんだから、これ最高の喜びじゃないですか。それで悲しくされるんですよ、そして救われるんですよ。私は今日ね、頑張れなんて言いません、信じましょう、何とかしようと思いません、イエス様がしてくださると信じましょう。イエス様をなされるんです。どうして、殉教したちの祈りが天に届いてるんです、世界中にあった祈りが届いてるんです、言葉があるんです、言葉があるんです。 言葉があるんです。私の信仰はどこに土台を立ってるか、言葉なんです。神の言葉が私の信仰のよりどころなんです。それ以外ではありません。どうしてもいろんなものをつけたがる、いろんな可能性を探りたがる。もうやめてください。言葉だけです、私のよりどころは。でも言葉ほど確かなものはないんです。信じる者は神の栄光を見るんです。その神の栄光ってリバイバルなんです。私の考えるのはこの町に信仰の町ができるって言えばね、もう時間だ、終わらないといけないけど、もう終わらないといけないんですけど、ちょっとだけ喋らせてください。信仰の町ができるんですね。信仰の町は、この町は勝った信仰の町だったのです。で、6980万の、3階建てのビルかなんかがあるんです今ね。でそこ A の A にいいなと思ってるんです。でも皆さん考えてみたらね、6980万だってね、タワーしててんですね。だってカト教会は何だっけ、新都会館、天主堂、それから、新学校、それから家庭センターとかもいっぱい持ってるんですね。それでも知れてるんですよ。信仰の町じゃないじゃないですか。カットが信仰の町だったんですよ。私は信仰の町の回復を祈ってるんですよ。できっこないですよ。無理ですよ。どこにそんなお金あるの。でもね、私信じてるんです。私は7歳来るとき、一つはリバイバルだった、この国のリバイバルだったんです。この国のリバイバルはこの7歳がポイントだって言われたから来たんです。もう一つはここに信仰の町が、でここだけはリバイバルと言えるんです。他のところ言えないんです。そんな爆発的人が救われたことはないんです。この長崎だけは町ごと救われたんです。だからリバイバルなんです。ここに信仰の町ができる。36年やって分かりました。全くその力がありません。井上一軒建てられません。謙遜ではなくて、私にはでもこの町に信仰の町ができます。私はもう自分に絶望しましたから、寝られて当然でしょう、いろいろ言われて当然でしょう。でも神はそれでも働いてくださる。私は信じている。そしてそこにあなたの愛する人はいるに決まっている。あなたの愛する人はそこに加わるに決まっている。オンラインだからね、ここにいなくたってインターネットで加わるに決まっていると私は信じているんです。そのために石を取り除けるって主の言われたことに従えばいいのです。神がことをなさいます。それをね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。お祈りします。天のお父様、御言葉を感謝します。あなたは生きておられる神様で、これからこの町にリバイバルが始まりましたけど、具体的に人々が救われ癒され回復してくるのを見れることありがとうございます。壊れた家族が回復し、失われた命を取り戻され、病んだ体が癒されて、もちろん天に帰る場合は別ですが、あなたが導いてくださることをありがとうございます。イエス様、単純に従うことをさせてください。あなたが約束されたことを信じて、単純に従うことをさせてください。そしてあなたがなされる技を共に見て、主を褒めたたえ驚くことができるように。神様、なんて素晴らしいんだろう、神に不可能はないんだってことを、お互いがお互いを通して見ていくことができるように力強く導いてください。ありがとうございます。感謝します。短く祈ります。天皇様、罪があると祈りからみそに悔い改めしましょう。主をやりました、何をしてほしいのですか、今具体的に大胆にあなたの願いと思っておっしゃってください。天皇様、人一人が体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れて癒しと解放を与えてください。私に心を合わせてください。心を一つでどんなことも答えておいていますから、傷んでいる方は染めておいて、心が病んでいる方は胸に置いて、霊的な問題がお腹に置いておいて、イエス・キリストによって今祈ります。心と体と霊に触れ、問題に触れ、解決を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。うつの霊、その人の力、完全に出ていけ。うつよ、完全に癒されよ。統合失調症、イエスによって命ずる、完全に治れ。糖尿病、イエスによって命ずる、癒されよ。リンパが痛んでる方、イエス様って治れ。脊柱管狭窄症、イエス様って巡り、癒されよ。体温の調節がうまくいかない人、この体に触れてくださり、完全に癒してください。信じなさい。イエス様って巡り、体温に、体に触れてくださり、体温調節が今までうまくいかなかった方に、根本から癒してください。完全に治れ。高血圧も低血圧もイエス様って巡り、正常な血圧になりなさい。 耳を正常に聞こえるようになれ。中耳炎、蓄膿症、エス様って命ずる、癒されよ。奥歯が傷んでる方、今エス様って命ずる、完全に治れ。聖霊のバプテスマを受けたんですけど、なんかその喜びがないという方、威厳を持ちなさい。絶えず威厳で祈りなさい。何かをしながらでもいいから、威厳でずっと祈っていくときに、喜びがあなたのうちに溢れてきます。もっともっと持ちなさい。楽器をするように促されてやったんですけど、やめちゃった人、もう一度楽器を手に取りなさい。それをすごくあなた自身がすごい喜び出されますし、多くの人がそれを通して神を体験するようになると知られます。私なんかと思っている人はいるんですけど、いえ、あなたこそ私の器です。あなたのそのあなた自身を私に委ねなさい。あなたのその手を通して私はこれから人々を癒します。感謝します。ありがとうございます。召されている人がいます。福音を伝えたいと思っている人、あなたの人生を神に委ねなさい。私はあなたを通してこれから宣教の働きを開くとしてやります。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。語られたり触れられたりした人いたら教えてください。はいはいはい、どうぞお出しください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせを、シオンの宮牧師にお願いいたします。